宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納彩子です。
そしてこの時間のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。今日は何と言いますか。
いや、また上がったぞ。月曜日ですね。
また上がるね。
月曜日常に上がってるんじゃないでしょうか。
いや、直近のね、月曜日下がったのは5月の7日でした
ね。それから5月の7日って大昔だからね。おっずっと上がってるんだよね。
そうそう、
月曜日強いんですかね。
でむしろダメなのがね、まあ、先週はあれだったけど、火水なんかダメですよね。
水曜日ですね。
ね、水曜日とかね。
ああ、そうなの。月曜日ね、我々が来たからね。
北浜さんの力で
よ、これ。そういえば株は上がるぞ、水曜日ってお昼に
言ってましたよね、やっぱり月曜日だね。いいし、
はい、でいくらになったんですか。
はい、日経平均株価は今日は109円54銭高、22,804円飛び4銭と反発。トピックスは 1786.84 プラス 5.40 ポイントと、こちらも反発となっておりました。でその後CFD なんか見ると上げ幅を拡大、引け後の先物買われて、ダウの CFD もちょっと上げたりして、でドル円が110円入ってきたりなんかしておりますよ。
おるんですが、どうですか。
明日がね、やはり首脳会議なわけですから、まあ、基本的には今日はその、
米朝か ね、
そうそう、あの、様子見でね、軟調かなと思いましたけれども、ちょっとね、先取りで動いてるという形ですよね。あの、どこまでね、本当北朝鮮は歩み寄るのか、ちょっと正直わからないんですけども、非常に楽観視、市場はしてるということになりますよね。
でも売買代金そんなにないんですけど。
そうですよね。だから基本的にはやっぱり、そうですね、一部の投資家が、まあ、どこか分かりませんけれども先行して買ってるということでしょうからね、やっぱりちょっと買い切れないですよね、正直言ってね。
こんなにいろいろ控えて、
そうあの目前に控えているのはもう、あの FOMC の開催もありますからね、まあ、日銀も金融政策決定会合をやりますから、そういうことを考えると、まあ、明日が、あの、それほどね、思いがけないことがないにしてもですよ。何にしてもまた、その後のことを考えたりしますと、やりにくかったというのが正直なところですね、今日はね。
あともう一つ、それよりも大きいかもしれないんですけれども、はい、貿易問題の G7 をこう、ついだとね、これは。
貿易問題はでもね、大体その予測がついたことですよね。あの、やはり、何でしょうか、トランプ大統領はやたら怒ってね、帰っちゃうという感じでしたけれども、これはもう予測がついたことですよね。あの前々からこれそういうふうなことがあるだろうというふうに予測されてましたし、トランプ大統領が譲るということもありませんし、しかもその G7 各国がね、すでにこう常に共同声明をして、満場一致という感じでやるということに対して一石を投じたわけですから、やはりそういう意味では私はかえって意味があると思うんですよね。なんかいいことも悪いこともなんか最後はさ、シャンシャンという感じでやるという感じにこれまでなってきたわけですから、トランプは俺はそんな嫌だぜって、言ってるのが正直なところだと思うんですよね。で、あのその実効性がない形のものをね、みんなこう、何でしょうかね、本当に先進7カ国という感じでね、ゆったりと構えてね、美味しいご馳走を食べてね、それで訳があいと形でまた次会いましょう、来年後お互いに選挙で勝ってればいいねっていう感じでね、まあ別れてたということに対してね、トランプ俺はそんなことは知っちゃねえっていう形なんですから、あのそれはもう本当に大きな一石を投じたと思いますよね。だから G7 のやり方そのものに対してね、もうこう改革みたいなのがね、必要かなというふうな形になったと思いますね。
でもリーダーですからね、7カ国って。もうリーダーはいなくなったのか。リーダー自分勝手なやつばっかりになっちゃうのか。
違いますよ。リーダーの意見が必ず一致するとは限らないわけですよね。
もちろん、はい。
そうですよね。だからそのリーダーだからといってみんなこう、お互いにね、いい顔し合ってるというのはやめましょうかという話なんですよ、結局ね。ぶつかるとこはぶつかってね。3カ国が賛成したけど4カ国は反対だったとかね。そういうふうなこう、結論の出し方をすればいいんでしょうけども、みんな不満はありながらも、 みんな満場一致ですよっていうふうにしてこれまで来たわけですよね、うん、それでそれにこう従わないってことだと G8 でロシアを排除するとかね、うん、そういうようなことをしてきたんですけども、その先進7カ国の意見が必ずしも一致するはずがないんですよ、実際のところ、
うん、
だから美味しいものを食べてみんなね、丸く収まったなっていう感じにしてることそのものにね、うん、私はね無理があると思うんですよね、うん、各国だって利害は相反するはずなわけですから、
うん、
それでトランプ大統領の要求事項というのはその何でしょうかね、安全保障上の問題というのを強く言ってるわけですよね、
うん、
なぜかというとその対中国に対するね、こう風刺作戦というのがね根幹にあってね、それは表に出せないでお前ら分かんないのかっていうことだと思うんですよね、うん、ですからその貿易不均衡ということで言うと確かに貿易不均衡なんですよ、
うん、
各国はアメリカの製品に対して高い関税率を今までかけてるわけですよね、うん、で入らないようにしてるわけですよ、うん、日本もそういうところありますけども、だからトランプ大統領の主張というのは必ずしも間違ってはいないんですよ、
うん、
貿易不均衡なんですよ明らかに、
うん、
明らかにですよ、
そうですね、
うん、ですから俺は嫌だよって言ってるわけですよ、こんなに、うん、大きくね赤字になっちゃったらお前らのせいだと思って、うん、お前らのせいとも言い切れないわけですけど、うん、いずれにしても不均衡な形になってはいるんですよ、
うん、だ
から赤字は赤字、
そうそう赤字は赤字でね、それは各国はアメリカ製品が入らないようにやっぱり関税率を高くしてるんですよ、基本的にはいろんな商品に対してね、
だからトランプが言ってることなんていうのは要するにお前ら保護主義って要するに支援とかそれやめろって言ってるんですよね、
そうです、お前らの国もやってじゃないかっていうことなんですよね、うんうん、でも我々は日本のところにいますから、
うん、
日本としてはそうしてもらった方がいいわけですよ、
うん、
ですから日本の立場とあと EU なんかの立場は、まあ、共通してますから、
うん、
愛してますけどアメリカの立場から考えればとんでもないってことになっちゃって、
うん、
今まで言わなかったことを言ってるということですから、それはそれでこう対応しなきゃいけないわけですよ、どういうふうにするかっていうのはね、メルケルさんが新しい方法を考えなきゃいけないんじゃないかなって言ってましたけど、うん、あれが正解だと思うんですよね、うん、そうしないとトランプさんははっきりとしてるわけですから、お前らの方が不均衡やってんだぜって言ってるわけで、それは本当にその通りなんですよね、
うん、
ですからそこを是正するかなんかをね考えなきゃいけないところに来てるということですよね、
うん、
丸く収めましょうというのは俺は飲まないよって話なんだから、
うん、
それはそれで対応しなきゃいけないんですよね、
うん、でも国内問題とね貿易って国際問題といろいろ
そ
ばである部分が出てきますよね、それはね、
それ
をうまく調整したのが今までの G7 じゃないですか、
うん、もちろんそうなんですけど、その調整とい う呼び方のさごまかしというとも言えるんですよ、シビアな見方でいきます
と、ね、まあそうですね、
そうですよね、うん、ごまかしてきたわけですよね、うん、でごまかしが通用しないぞっていう大統領なわけですよ、だから、
なるほど、
だから困っちゃってるわけですよね。
なるほど。もう一つごまかしの通用しないのがありましてですね、
はい、
株価チェックしていきますよ、ごまかし通用しないように、
はい、
はい、はい。それでは先週の分から見てまいりたいと思います、はい、オイシックスドット大地3182は6月4日の銘柄、翌日2170円で本日が2208円、
うん
うん、いいんじゃないですかね、
まあいいですね、
まあまあ、
うんうん、
そしてその前がウェルシア3141です、
んえ、ちょっとウェシックスはほらあれがあるじゃないですか、ミールキット、
あ、はい、そうでした、う
ん、ね、ミールキットがこれからね、ここの会社手掛けてきますけど、うん、それがこれからの成長商品になりそうだということでしたよね、
うん、忙しいお母さんたちを助けてくれる、
ね、
お父さんかもしれませんけど、
そうそうそうそう、はい、え、次何だったっけ、
ウェルシアホールディングス3141です、5月28日の銘柄で5920円から5880円、
ちょっとこれは難聴だったんじゃなかったですかね、
ちょっと難聴ですね、
そうでしたよね、なんか今日は少し戻ってて、ね、
今日は100等円だ
った、さすがに
6000まで先週は先々週ですか行ったんですよね、
そうそう、一時なんか売られましたよね、昨日、先週ちょっと売られてましたね、
そうですね、300円安とかありましたね、
なんで売ったか分からないですけど、いきなりバカっていきましたけどね、
はい、
はい、その前がインテージ4326は5月21日の銘柄で1204円から1150円、
うん、
まあ、
まあまあですね、
あんまり動いてないかな、
そうですね、うん、そうですね、はい、まあそこを固めてるという感じになってきてますから、まあちょっとね、しばらくこんな動きが続いて 基本的にはまあ上がっていくと思いますけどね。
ここにカノちゃんが注目しているのをチェックしたい
と思います、はい、ラウンド1、5月7日の分が4680、ラウンド1、1751円から1900円となっております。それから、うん、これ雨の季節にまたね、
昨日あたり結構下げましたね、これね。
え、ラウンド 1？ あ、昨日79円安、今日40円高。あ、昨日って金曜日、
うん、ああ、そっか、あ、ごめんなさい、あの、ね、そこからまあ戻ってますけど、その下げは、そんな下げなきゃいけないことはありましたかね。ちょっとあれですけどね、売りたい人もいたんじゃないでしょうかということになるんでしょうかね。
特に材料が出たわけではなかったと思いますけど、
前年割で失望感ということですかね。
なるほど、月次が出たんですね、
う
ん、
あの、そうだね、今月次でお目出ししましたけども、この月次を出す会社の株ってのは正直言ってちょっとやりにくいね。あ、
そう、月次で結構動きますね。
そうですよね、消費関連株って 国内消費関連株は特に月次の発表が、それこそ衣類なんかでもそうですけど、うん、
あ、ありますね、
これね、ちょっと非常にやりにくいですね、うん、あの、だから月次の前は売っとかなきゃいけないっていう感じの、
まあ、結果ですね。
いや、だからね、月次をそうね、3ヶ月に1遍ぐらいにしてほしいところだね。
月次じゃないじゃないですか、それじゃ
あ。3ヶ月次。なぜかというと、慌ただしいんだよね、結局ね。
そうです
ね。で、ちょっとした数字がさ、ちょっと悪化したほどじゃなくてもね、うん、すぐ売ってくるんで、1.2% の、なんて言いますかね、客数増とかでは 1.1% になっちゃったりすると、もうバカッと売ってくるんだよね。だからね、本当に月次はやめてほしいね。
まあ、会社は会社で、あるいは投資家は投資家で、それがいいとしている方もいらっしゃるんで。
それはそうです
か。ね、その買ったことばっかり言わないで、トランプさんみたいに。
そう
じゃあ、今日の銘柄いきましょうか。
はい。先生、今日の銘柄お願いします。
今日はね、東芝プラントですね。
はい。1983東芝プラント、はい、2558円で11円高となっていました。
あのさ、東芝って、何でしょうかね。東芝半導体のさ、販売とかそういうことがこう非常に気にされててね。東芝にはこう、なんか、何もこう、残りもがないような感じの、その報道のされ方なんですよね。
うん、
あの、もう、要するに、寄るべきものがないような感じなんですけど、決してそんなことはなくてね。その、このね、東芝プラントもそうですし、東芝テックってありますけどね。そういう会社もね、結構大きなね、いい会社なんですよね。で、その中で東芝プラントは、これはもう原子力発電をはじめですね、あの、プラントの据え置き工事とかね、そういうことに強い会社で、で、中身も非常にいいんですよね。で、そういうところにはね、ほとんどこう目が行ってなくてね、東芝って言ったらもうなんか厳しい話ばっかりなんですよね。で、ちょっと違うんじゃないかなと思うんですよ。ですからそういうところから見てもね、東芝プラントの株は知る人ぞ知るで少しずつ少しずつ上げてるわけですよ。東芝の株はちょっと買いにくいんですけど、東芝プラントの株はね、悪くないと。
これイギリスも東芝プラントで絡むんでしょうね。
絡むでしょうね。
どうなんでしょうかね、イギリスの方はね。
絡むでしょうね。で、これはあの国内の原子力施設、あるいは電力、あの、発電所施設のこの、なんでしょう、補修とかそういうのやってますから、この補修仕事っていうのはさ、あの、なんていうか、コンスタントなあの仕事になるんですよね。点検とかね。ですから、あの、安定収入にはなってるんですよね。そういうところがやっぱり、経営にはね、プラスしますので、株価もね、そういう感じで見ていいんじゃないでしょうかね。
ということで、はい、今日は東芝プラント1983。
はい。
で、次のコーナー行きます。北間さんプロデュース、株価分析ソフト、卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にも株価相場のことを聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクロベリー、瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただいてます。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。瀬島です。
早速ですが、今回のポイントはどうなりましたか？
はい、拝見します。ここは、64ポイントです。ここは相場の転換点。次なるお告げをお待ちください。ここでは5日移動平均線と25日移動平均線のトレンドに注意を払うべきです。
あまり最近変わってないですね。
そうですね。
うん。前回はポイントは62だった。今回増えましたね。
はい。
うん。どうすればいいんですか？まず待つだけですか？
そうですね。25日線はまだ、大崩れどころか、現状を維持しておりますので、はい、まだその流れについていくという考え方でいいんではないかと思いますが。
うん。いや、これ注意しろってことですか？もう、そろそろ。 持ってるものは処分するとそこまではまだ入らない感じがしますか。
まだ、次なるお告げをお待ちくださいって言ってるじゃないですか。
はい、
ね、なんかレンジボックスってことですか。
いやボックスかどうかあれですが、あ、25日線維持して、うん、まあ、希望を入れてはいけませんので、ひびこに聞くことにしましょう。
うん、
来週ね。
来週ね。
はい。お待ちください。
まあ、日々これ変わりますんでね、それをチェック、ね、会員の方はできるということですね。
はい。
じゃあ、ひびこが、教えてくれる銘柄はチェックしていきたいんですけど、
そうですね。
今回は何ですか。
これが、3月26日、谷のお告げで、合格した銘柄。これをご案内したいと思います。コード番号5333。日本外資ですね。日本外資、合格翌日の寄り付き値が1821円、うん、その後の高値が、2131円というのがありましたけれども、その後ちょっと崩れております。
ガクンと崩れましたね。
2131円で売れたとしますと310円、うん、1000株ですと31万ということですが、これはちょっと無理でしょう、
ね、でもこの時売れなくてまた戻ってきますよね、その後ね、はい、
でも一旦この北浜の望遠顕微鏡に、通ってみてですね、一回売っといた方がいいと思います、
うんうん、
これを売っておきますとですね、まあ2100円で売れれば27万、うん、
はい、
2000円で売ったとしても17万、約18万の利益ということですから、うん、北浜の望遠顕微鏡、これを頼りに、現金化しておけば、
うん、
しっかり利益を確保できるということになるかと思います、
ね、これ本当にあれですよね、強い味方ですよね。
そうですね。
この卑弥呼の決断ソフト使いたい方、会員になっていただくのどうすればいいんですか。
はい、利用料が月々 19,800円になります。詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-24813589-2481、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております、
ね、いろんな難しい局面、簡単な局面、あんま簡単な局面ないですけど、卑弥呼使いますんでね、ぜひご利用になっていただければと思います ね、北山さん。
そうです、卑弥呼があなたを助けてくれるということですね、我々は ね、はい、
それ先ほどの問題に戻りますけれど、なんかちょっと最近北山さんあまり良くないじゃないですか、銘柄。
さっきの数字見た？
そう。だってさっきのやつで1個。
ほら。
1個だけですよ、なんか上に行ってんの。あ、2個か。ラウンドアームも含めてね。
テルモとか。
ああ、そっちは違いますか。
青山財産とかが。
結構言ってる。
言ってないだけじゃないですか。で、先週の株だって上がってるじゃないですか。
近視眼的に見てしまった。
何を言って
る。今、ムッとしたでしょ、今の顔。
ムッとしないです
よ。青山財産がまた年初来高値になってるんです
よ、
ね。
ああ、
そっか。いいですよね。
ねえ。そうか、そういうのこういろいろ広く見ていけばいろんな銘柄が出ててね、下手すると、ね、下手するとじゃなくて当たりの銘柄が多くカウントになるかもしれませんね。
いやいやね、もっと増えなきゃいけませんね、
うん、
そういう意味ではね、
うん、僕直近ばっかり見て、なんだこれだろうな、
直近まだ見てないじゃないですか、さっき、はい、
ということで、はい、来週もですね、ぜひ当たり銘柄をですね、はい、まあ、それより前にこの投資ファンドが当たってほしいんですけど、
そうですね、
はい、ということで北山さん今日どうもありがとうございました。
失礼します。